ニッポン放送ポッドキャストステーション。
こんばんは、阿部亮です。さて、厚生労働省と警察庁が公表した2022年の小中高生の自殺者の数が514人にも上り、統計上過去最多となってしまいました。その理由としては家庭や学校生活への悩みが多いそうですが、コロナ禍で外部との交流が大幅に減り、孤独を感じる若者が増加したという背景もあるようです。そこで今日はそうした生きづらさを感じる方に寄り添い、自殺対策を生きる支援と捉えて2004年から活動を続けている団体をご紹介します。それが NPO 法人自殺対策支援センターライフリンクです。代表の清水康之さんは元 NHK のテレビディレクターで、自殺対策基本法の制定や改正ではその中心人物として尽力されました。清水さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど小中高生の自殺者の数が過去最多だったとお伝えしたんですが、今日本の自殺に関する状況はどうなっているんですか？
日本の自殺者数はかつては年間3万人を超えるという状況が長らく続いていたんですけれども、2006年に自殺対策基本法という、自殺対策を社会全体で推し進めていこうという法律ができて、でそれを踏まえて対策が、実際に全国で行われていく中、2010年からは10年連続で、自殺者数が減少し、一時期は2万200人を下回るというところまで来ました。でただ子どもの自殺に関してはそうした、全体の自殺者数が減少している中、むしろ増加してしまっているという現実があります。2000年代の前半ぐらいから少しずつこう増加、傾向が始まって、で特にコロナ禍においては急増して、で先ほどご説明いただいた通り2022年、これが514人ということで、過去最多という状況になっています。でこの子どもの自殺っていうのは世界的に見てもやはり日本は非常に深刻な状況で、10歳から14歳、あるいは15歳から19歳、その年齢階級別に見た死亡原因の1位から3位を比較するとですね、日本の子ども若者だけが自殺が死亡原因の第1位になっているという状況なんですね。ですので、日本の子どもの自殺の深刻さが際立っているという状況ですね。
こうした深刻な事態を受けて、政府は去年6月、子ども家庭庁や厚生労働省などと連携して子どもの自殺対策緊急強化プランを発表したとのことなんですが、これはどういったものなんですか？
これまではですね、子どもの自殺対策って言った時に、明確な担当部署がなかったんですね。で、子どもの自殺っていうと、いやそれは文部科学省が所管してるんだろうっていうふうに一般的に思われると思うんですけれども、文部科学省は児童生徒の自殺対策はやるけれども、子どもの自殺対策は自分たちの所管ではないっていう、そういうスタンスなんです。で一方、自殺対策全般は厚生労働省が担当しているという中で、子どもの自殺対策の担当っていうものが、宙に浮いてる状況だったんですよね。でただこれ、子ども家庭庁ができたことによって、子ども家庭庁の中に子どもの自殺対策を担う新しい部署ができて、今までバラバラになっていたさまざまな子どもの自殺対策に関する政策を取りまとめたのが子どもの自殺対策緊急強化プランというものです。で、具体的に言うと、子どもの自殺危機対応チームというものを各都道府県あるいは政令市単位で設置をして、でそこには弁護士や児童精神科医やあるいは NPO みたいな子どもの自殺対策の専門家を集めたチームを作って、でいざ学校が子どもの自殺のリスクを発見した時には、その危機対応チームに、アドバイスを求めることができるっていうようなことも新たにこう盛り込まれたものになっています。
いや、今お話をお伺いしてすごく問題をこう精緻に分析されて凄みのある施策だなと思うんですけれども、NPO 法人ライフリンクではこうした状況の中でどういった活動を全般的に行っているんですか？
今は相談事業を活動の中心に据えています。で相談事業というのは電話、メール、あと SNS を使って、死にたい消えたい という本当に自殺に追い込まれようとしている人たちに対してしっかりと気持ちを受け止めて、で気持ちを受け止めると同時に実務的な何か支援が必要であれば、これ生活支援だったり、あれ借金の問題解決だったり、あれ医療につなぐとかっていうようなことが必要であれば、そのことも合わせてやっていくというですね、傾聴と実務的な支援を、まあ、両輪で行っていく、まあ、自殺防止の相談事業、これを今中心に据えてやっています。
まあ、自殺対策のための様々な活動に深く関与された清水さんなんですが、あの自殺対策のための地域モデル作りにも尽力されたんですよね。
はい、あの自殺対策基本法という自殺対策を社会全体で推し進めるための枠組みができてもですね、それで速やかに自殺対策が全国で進むわけではないんですよね。やっぱりその枠組みの中でどうやってじゃあ具体的にそれぞれの地域で対策進めればいいのかという、まあ、モデルがないとなかなかそれが全国にこう横展開されていくことがない。ですので実際にまあ東京の足立区と協定を締結して、都市部においてまあ自殺対策をどうやって進めればいいのかということをもう本当にゼロからですね、あの足立区は区長が中心になって、でライフリンクは私が中心になって自殺リスクを抱えた人の支援をやったりっていうようなことで全国にこう展開していくような、そうした働きかけをその後するようになったっていうこともあります。
実際その成果はいかがでしょうか。
あの足立区においては全国や東京都の水準と比べるとターゲットとした中高年の男性の自殺っていうのは大きく減っています。
まあ、この活動が人の命を現実に救ったっていうのはすごい希望にもなりますよね。
私たちがやったことっていうのは命を守るためにつながっていこうということの、まあ、実は思いを込めてこのライフリンクっていう名前にもしてるんですけれども、旗を上げたことによって一緒にやろう一緒にやろうっていう人たちがどんどんどんどん増えて、でそれがまあ法律作りにつながったり、あるいはモデルを作った後はそのモデルがどんどん全国で展開されていくようになったりっていうふうに、で同時に自殺で亡くなるって言っても亡くなる人たちは本当は死にたくて亡くなっているわけではなくて、もう生きられない死ぬしかないという状況に追い込まれて亡くなっている人がほとんどなんですよね。ですから自殺ではなくてこういう生きる選択も選べますよってなれば、それは多くの人は生きる道を選ぶ、で結果としてはそうすると自殺が減るっていうことなわけなので、誰もがそれぞれの人生を全うできるようなそういう、まあ、社会に変えていこうという、そういう取り組みがこの自殺対策だと思ってます。
FM93 AM1242 日本放送阿部亮の NGO 世界一
今日は NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク代表の清水康之さんにお話を伺っています。そもそも清水さんが自殺対策をライフワークにしようと思ったきっかけを教えていただけますか。
はい、まあ、正直言うとですね、もともとはライフワークにしようと思ってなかったんです。で私はライフリンクを2004年に立ち上げるまでは NHK で報道ディレクターをしていて、それで2001年に親を自殺で亡くした子供の取材をして、でその時に年間3万人を超える人が自殺で亡くなっている、でその背景には家族を自殺で亡くす人がその何倍もいる、で亡くなる人のこともあるいは残される人のことも社会はまるで存在していないかのように日常が流れていく、対策も支援も全く行われてないっていう、そのことに強い違和感を感じて、それでこのまま番組を作っているだけでは対策が進まないのであれば、まあ、自分が対策を進める側に回って、それで社会全体で対策を進める基盤を作れば、まあ、そこにいろんな人たちが乗っかってきて対策を全国で進めていっていただけるんじゃないかと思ってやっているうちに、今年でちょうど20年になるんですけども、20年経ってしまったという、それが実は正直なところなんですね。
20年前の立ち上げ当初、まあ、自殺に対する社会の捉え方ってどうでしたか。
20年前は、まあ、自殺対策取り組み NPO を立ち上げたっていうことで、こう自己紹介をすると2つの意味で、なんていうんですかね、不思議がられたんです。1つは自殺対策って何ですかってことと、 NHK 辞めてっていうのはどういうことですかっていう、 で、当時は NHK の紅白歌合戦のプロデューサーが番組制作費を私的流用して、それが大きなニュースになって、
はいはい、
NHK バッシングも起きてたんですよ。ですね、私がその後に NHK を辞めて自殺対策立ち上げたっていうと、まず NHK 辞めたっていう時点で、あ、この人もなんかやばいことやっちゃったのかなみたいな見られ方をして、でしかも自殺対策ってなんだろうっていう、なかなかこう理解されず、変なことやってる人っていう風な、まあ、見られ方もしてたように自分は受け止めています。
自殺の相談事業も長くやられてるじゃないですか。こちらの方のスタートしたきっかけは何だったんですか？
はい、SNS 相談と電話相談、まあ、あと今メールもやってるんですけれども、 SNS 相談を最初に始めたんですね。でこのきっかけはザマの事件でした。ザマの事件っていうのは、旧ツイッター上に死にたい消えたい、あるいは誰か一緒に死んでくれませんかというようなメッセージを、まあ、綴っていた若者たちが、殺害目的の男に巧みに誘い出されて、それでまあ結果として殺害されたっていうですね、でそういうまあ事件だったわけです。ところが私は自殺対策の敗北だと思ったんです。それ難しいからといって、自殺防止取り組んでいる民間団体が手をつけないうちに、犯罪目的の男はそういう若者たちと信頼関係を築いて自宅にまでおびき寄せて、もしそれが民間団体でネット上に書き込んでいる若者たちと信頼関係を築けて、相談窓口に誘導することができていれば、殺害されずに生きる道を彼らは選べたかもしれないわけですよね。でそれを難しいからやらないっていう選択肢はないだろうということで、まあ、仲間を募ってですね、いろんな団体で協力をする中、2018年の3月から SNS の相談を始めました。
それが生きづらビットという SNS 相談サイトなんですよね。
はい、
これは厚生労働省の補助事業にもなっているということなんですけれども、どんな相談が寄せられていますか？
相談者の8割が死にたい消えたいという思いを抱えている人たちです。で、SNS の相談の場合は若い人の相談が多くて、全体の6割は29歳以下の若者になってます。で、高校生以下も全体の 15% を占める、まあ、それぐらい若い人たちにとって使い勝手のいいツールを使った相談なんで、相談者も若い人たちが多いと。
ちなみにその自殺の複合的な、まあ、要因として、以前新聞記事でも読ませていただいたんですけれども、10個あるっていうことをおっしゃってて、具体的にその10個って何ですか？
はい、正確に言うと、私たちが行った自殺の実態調査、これは自殺で亡くなった523人、お一人お一人どういう人柄だったのか、どういう暮らしぶりだったのか、あるいは何をきっかけにしてどういう悩みや課題を抱えて自殺で亡くなったのかっていう、そのプロセスに焦点を当てて調査を行ったんですね。で、その調査の中から自殺の要因としては70を超えるいろんなものが見つかってきました。で、そのうちの最も頻繁に抱え込まれていた上位10個、これ私たちは自殺の重大要因と呼んでます。事業不振、過労、職場環境の変化、これ職場環境の変化っていうのは配置転換とかですね、あるいはまあ昇進といったものも含まれます。あとは身体疾患、これ病気になるっていうことですね。あとは職場の人間関係の悪化、失業、負債、家族の不和、生活苦、あとうつ病という、そういう10個です。で、多くの場合それらが複合的に絡み合って、平均すると4つ、まあ、絡み合う中で自殺が起きるっていうことが私たちの調査から明らかになっています。
いや、でもその今言ったものがもし自分に4つ同時に降りかかってきたら、それ結構耐えられないかもって今思いましたね。
そうですね、生活の状況が悪化する中で人間関係も悪化して、さらに健康の問題にまでそれがこう転化されていくっていう風に、しかもそれが急速に進んでいくと、その変化になかなか対応しきれない中で心理的に追い込まれていくっていうのは、これ誰にでも起こりうることだと思います。
いや、これはさすがに自殺は自己責任っていうわけには言えないですよね。
自殺で亡くなる人、今では2万人を超えるという状況があるわけですけれども、決してその自殺しそうな人が、まあ、自殺で亡くなってるっていうわけではないんですよね。私たちが行ったその調査でも、遺族の方たちのほとんどはまさか自分の家族が自殺で亡くなると思わなかったっていうのをお話しされてました。 私たちと同じこの日常を生きている人の中から何かがきっかけとなって問題を抱え込んで、でその抱えた問題が悪化する中で別の問題を抱え込み、さらにその抱え込んだ問題が悪化する中でっていうふうに問題がこう複数連鎖して追い込まれて、それでもう生きられない、死ぬしかないという状況に陥って亡くなっている人がほとんどなので、死にたくて死んでるわけでなく、問題を抱え込んでしまった中でずるずるとこう自殺に追い込まれていってるという現実がある。ですから自殺はその多くが追い込まれた末の死であるという、まあこれはあの国の自殺者基本法の基本的な考え方でもあります。誰も追い込まれることのないような、そういうまあ対策を社会全体で推し進めていくってことが大事だということになります、
ね、自殺は個人の問題じゃなくて社会の問題だってことなんですよね。東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の NGO 世界一周、そろそろお別れの時間です。今日は NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク代表の清水康之さんにお話を伺いました。最後に今生きづらさを感じている若者に清水さんからメッセージをお願いします。
はい、今この日本社会で生きている中で生きづらさを感じるのは非常に私は真っ当な感覚じゃないかと思ってます。社会がどうなっていくかわからない、自分自身の将来もどうなるかわからない、何か明るい兆しが社会の中で見えるわけでもないし、一方で同調圧力、こうあらねばならぬ、こうあってはならぬみたいなものがどんどん周りから押し寄せてくるっていう状況の中、もう生きづらいな、息苦しいなって思うというのは私は真っ当な感覚だと思うんですよね。でそうした感覚を持っている人ってでも実は非常に多いので、その感覚の正体が一体何なのか、それをどうすればじゃあ生きていて心地がいいと思える状況に変えていけるのか、その違和感こそが変化の原動力になるというふうに思うので、私はまあ自殺対策実務現場でやっている立場ではありますけれども、ぜひ多くの若い人たちにも違和感を声に出してあげてもらって、で一緒にこの社会を私たちにとって生き心地の良い場所に変えていくって、そうした取り組みを一緒に進めていければなというふうに呼びかけたいと思います。
清水さん、貴重なお話をありがとうございました。今生きづらさを感じていて相談に乗ってほしいという方も、ライフリンクでは SNS での相談サイト生きづらビットや電話相談など様々な支援を行っています。詳しくは NPO 法人自殺対策支援センターライフリンクの公式ホームページをご覧ください。次回もライフリンクの様々な自殺対策に関するお話を伺います。清水さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここまでのお相手は阿部亮でした。